そこはに増刊号。今回は2018年12月1日に発売になりましたライトノベル、週末何してますか、もう一度だけ会えますか、7巻より、著者の彼野明さんをお迎えしてお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回のゲストは、週末何してますか、もう一度だけ会えますか、7巻著者の彼野明さんです。
はい、またお久しぶりな感じになってしまいました。いつもの彼野明です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして編集の K さんです。
はい、スニーカー文庫編集の K と申します。よろしくお願いいたします。
まず、週末何してますか、もう一度だけ会えますか、通称スカモカとは、簡単にご説明いたします。テレビアニメ化もされた小説、週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか、通称スカスカの続編として2016年4月にスタートしたシリーズです。こちらのスカスカを未読の方がもしいらっしゃいましたら、ぜひ合わせて読んでいただきたいと思います。
はい、というわけで、今回週末何してますか、もう一度だけ会えますか、略してこちらスカモカシリーズ、6巻で一区切りとなりまして、ある種新展開に進んでいる第7巻の発売記念特集になるんですけれども、スカスカ小説およびスカモカ小説7巻までのネタバレを含む特集となりますので、こちら聞いていただく方はぜひ読んでからお聞きいただくことをお勧めいたします。まずは7巻発売おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、どうでした？
いやー、めっちゃ大変でした。はい、6巻までが英雄誕生までの、まあ、かなりヒロイックでファンタジックなお話だったわけです。現実離れしたというか、少し浮世離れしたお話と、まあ、でもこのスカスカスカモカはいわゆるヒロイックファンタジー、まあ、夢物語的なものではなく、もうちょっと嫌な感じに現実に足をついた話であるとしておきたいと、まあ、なので7巻はまあ、新展開というのもありますし、一旦この世界に生きる人々の視点に降りてきて、現実に視点を落とし直す話として、まあ、始まりました。で、これが難物でして、当たり前ですけど、世界に生きる人々って大勢いるし、みんなバラバラでして、これバラバラであるということを大事にするシリーズでもありまして、なんですが、まあそれ全部ピックアップしてでもキリがない、ページ数も足りない、まあ、実際深りました。まあ、なので分かりやすい意見のものをピックアップして登場してもらう形になったんですけど、それでも10近い立場がわちゃわちゃする話になりましたので、これは実に大変だったと。いっそ群像劇的に書ければ楽だったかなと。あともう一つあれですね、パニバルです。あの子疲れます。
あ、疲れるんですか？
はい、考えてることと話してることと行動してることが全部バラバラな子なんで、動いてもらうのにむちゃくちゃ作者のエネルギーを使うんですよ。まあ、そこが楽しいんですけども大変です。
迂闊にすると、読んでる側からは唐突に行動したなみたいな形になるってことですか？それ、
まあそれもすごくパニバルっぽいので、それでもいいんですけれども、作者の中で筋道通った上で変なことをするのと、単に変なことをするのとは、その場の説得力も変わっちゃいますし、その後のシーンで動いてくんなくなるんですよ。話の都合で喋らしちゃった後は
どうしようってなっちゃう。
はい、本当はこう動きたいんだけども、話の都合でこう喋っちゃったしなみたいな不満がこうキャラクターの中になんとなく溜まった感じになっちゃいまして、でここも話の都合に合わせた方がいいのみたいな不満をちょっとこっちの頭の中でね言ってくるわけですよ。そうするとあんまり魅力的に動いてくんないんです。
まあ、今回ねアニバル主役と言っていいぐらいにねフューチャーされてましたから。
そうですね。
それのおかげでということですね。
はい、
はい、あとですね、彼のその後書きにも書いてらっしゃいましたけども、はい、ローマに行かれた。
ああ、そうですね、遊びに行ってきました。
後書きにも書いてましたけど、ローマがモデルになった年はもう離れているっていうことでね。
そうなんですよね。いや、なぜ取材のつもりで行くというよりは、たまには息を抜くぞ、よし、海外に行くぞ、あれ、これ取材になったんじゃないの、間に合ってないっていう流れだったんですよ、実際は。
まあ、でもリフレッシュも必要ですし、大体こういうクリエイターの方って、はい、遊ぶにしても何か見に行くにしても何かしらこう自分のものに反映させようって思っちゃうし、そうなっちゃいますよね。
そうですね、
お芝居でもそうですし、我々の方でも、
ね、そうですね、
ですよね。
遊びに行ってるけど、ウィルウィル仕事だよって言ってしまえもするし、はい、っていうことですよね、はい、
でも遊びってあることも重要なんだよっていうこともあります。
休んだっていう自分の中の記録としてもやっぱ重要じゃないですか、はい、その後のモチベーションにも関わってきますし、
はい、あとそうじゃないと美味しいもの食べててもあんまり美味しくないんです。
純粋にそこに食べる味わうということに集中できない。
はい、
ありますね。だから映画とかでも僕は最初見に行くときは最初は観客として見よう、2回目はもうどうなってるんだろうっていうところを見ようっていう風に変えてみますね。
それローマでできたら最高ですけどね。
まあね、
なかなかそんな難しいです
よね。遠いし、つまりもう一度行かなきゃいけない。
あ、待ってください。はい、というわけで、スカモカ7巻出てましたけども、今回は割とこうパッと見読んだ印象なんですけども、今までこうひどい話だなって思いながら読まされ、まあ今まで読んでたって話なんですけど、あのパッと見はそこまでひどくないかなという印象を受ける感だと思うんですけれども。
そうですね、あの表面上はそう読み取れるようにしてあります。あ、
で、
あ
の、
は
い、そういうことになりますね、
はい、あの中身もひどくないですよ、あのいつも通りです。嘘偽りなく愛と絆の物語です。はい
ね、
はい、確かに嘘がついてないんだよな。
はい、
ですね、はい、右手を突っ込んだんですか、それとも真実の口には左。
あ、右です。
あ、いいです。あ、なくならなかったですか。
はい、噛まれませんでした。
はい、というわけで、そうですね、あの今回僕読ませていただいたときに、あのパニバルが、まあ、今までそこまであの登場はしていたけれども、パニバル視点で話が動くってこともなかったですし、カモカ自体がそのさっきおっしゃってたヒロイックな話になってたっていうところもあって、物語の出来事として大変なことが起きてるとかそういうことがすごく多かったと思うんですけど、今回はキャラクターが何を考えているのか感じているのか、それを取り巻く人たちがどうなっているのかどう思っているのかっていうところがあって、落ち着いた一巻だったなって思うんですけど、キャラクターに感情移入もできますし、でパニバルのことお前思春期なんだよって言われるじゃないですか途中で、で、
はい、
あ、そうだよって、この妖精ってやっぱり普段の僕らと違う存在だからっていうので結構その辺飛ばして考えちゃうんですけど、そこを気づかせてくれたっていうのと、金野さんが昔おっしゃってたあの可愛いって思えるってことは成長をこの目で見てるっていうところがシンクロして、うめえなーって。でもパニバルはよく今回すごいいいキャラクターになってるなーっていうので、すごいそこは楽しかったんですけど、まあ一人あのね、コードビー君が哀れだなというところも、毒もちゃんとありつつという感じで、スカスカらしい、そのスカモカらしいというか、カルノさんらしいって言ったらいいんですかね、この話は。
それはどう受け止めればいいんでしょうか。
派手なところで見せるんじゃなくて、その地味な人間関係とかそういうところで見せるってところが読み応えがあったなと思って、僕はすごい楽しんで読めたんですけどね。
ありがとうございます。思春期の下りはあの、まあ、気づいてる方も結構いらっしゃると思うんですけども、あの作中中二病という言葉が使えない、
はい、
けどあの子14歳でちょうど中二なんですよ ね、
そうですね。
でパニバルのあのいつもの言動を中二っぽいと表現する方もよくいらっしゃるんで、その辺に対する一つのアンサーはどこかで入れたいなという思いがまあちょっとありまして、それに対してちょうどよく子供を導くのに向いた大人がそこにポンといましたんで、そういうふうに導いてもらった次第です。
あの人はいいキャラですね、本当に。
いや大好きです。何が大好きって、あの作者が言ってほしいことをちょっとおかしな形ですけど言ってくれるんですよ。やっぱあのいい大人が隣にいる子供っていうのはそれだけでかなり幸せなことではありますし、まあそういう幸せもあの彼女たちには幸せになってほしいっていう思いの受け皿として大事だなと思ってましたので、
ね、シリーズの最初の頃は私あの獣って得体の知れないもので、
はい、
もう世界が終末へ向かっていくっていうなんか分からないものへの恐れみたいのが結構あったんですけど、やっぱ進んでいくにつれてそれぞれの思想とか信仰とかそういうものが描かれてきたので、だいぶこう私の中でも分かりやすくなってきたなっていうのと、はい、あとはあの戦いの中で今回そのカテナの特質能力をすごく感じたのが熱いなって、私の中
で あれは単純に萌え展開だよね、
はい、
すごいね
思いましたね。
パワーで破壊したりどっちが強いからどっちが勝つっていう話ではまずなくて、まあ、なので単純な戦闘力の上下では勝負がつかないんだけれども、じゃあこの子たちだったらどうやって勝つのいう話になると、まあ、あれしかなかったに近かったですね。 実はあのシリーズ始まった当初はフェオドールがやるはずだったんですよ。
お
あのクロイアンスに勝つ手段が、あれこれフェオドールにしか勝てなくない、お姉ちゃんが行けばワンチャンかな思ってたんですが、あの2人とも離れちゃったんで、どうすればいいんだなった挙句、あ、カテナ持ってんじゃんお前
え、じゃあこの展開はカテナがあったから作ったわけではなくて、さあどうしようかでも見渡した時にってことですか。
五感書いているあたりで、この連中うまく元の島に帰るの無理だなと。となったら残った連中でなんとか戦ってなきゃいけないんだけど、どういう戦力があそこ残ってたっけってちょっとリストしまして、であそこにいる奴らの発想だったらどういう風に戦っていけるか、自陣だなこれ、でもなんとか勝つとしたらどうするんだろう、全員分ちょっとこう延々シミュレートしまして、まあ、その中の一つです。
あ、生で作ってる
話に沿って戦力整えちゃうと、あ、これ勝てるなってなっちゃうんですよ。やっぱ書いてる側も勝てるなってつもりで書いちゃうし、読んでる側も、はい、すぐに気づくと思うんですよね。なので、はい、戦力は置いた、お前ら頑張れ、いや頑張れってどうすりゃいいんだよ、ブラックすぎんだろこの戦場、いう本人たちの気分をやっぱり共感してもらった方が怖いし不安になるし、どうなるんだよって気持ちになるというのを大事にしたかったというか狙いたかった。
あ、
まあ、結果苦しいんだと、あの作者の方も。
結果ありきで話進んじゃうとやっぱ、ね、はい、気づいた瞬間にしらけちゃうっていうのも、ね、かなりありますからね。今回ね、小宮さんは全部読み返した？
そうですね、久しぶりに取材に行くことになったのでこの機会にと思って一巻からスカモカシリーズ読み直して、増刊号も全部聞いたんですよ
あ、うちらの？
そうです、そうです。
あ、真面目ね
そしたらなんかその増刊号で話された話とかも、まあ、今読みあさったのでこう新鮮な気持ちで聞けて、逆にその今回の、まあ、7巻の特集なんですけど、7巻を読んだ段階で6巻の特集とか5巻の特集とかこう聞き直すとすごい面白くて、そういうところも今回楽しめたのですごい面白かったです。
ありがとうございます。いや、すごい時間かかりますよね。多分特集ってそれだけで10時間以上あります。
10時間いくかなどうか、でも確かにあのスカスカスカモカの、
はい、
あの増刊号って、まあ、長くなりがちだよね。
そうですね、全部聞こうと思ったらそれぐらい
大概1回1時間はあります。
ある、あった、あ、そっか、いっぱい喋ってもらってるってことですね。すみません、ありがとうございます。い
や、なんかこう虐待もないことを横から挟んでる感もありますが
結構最初の頃もそうですし、途中もなんか我々が予想したりとかで彼のさんに質問したりとかあったじゃないですか。で、あとあとそれのまあ答え合わせじゃないですけど、はい、その聞いてた内容が勘で出てくるから、そこで あの時こんなこと言ってたなって、ちょっとかすってたんだなとか全然違うじゃんとかいろいろあるから、まあ、そういう意味では聞き返すのもまあ、割と悪くないのかな、これ。なんか宣伝みたいなってやらしいけど。
増刊号を聞くことによって、あ、これはすごい小説として面白い作品なんだっていうのを改めて思える瞬間があるんですよ。やっぱ、萱瀬さんの話をこう聞いたときに、あ、小説だからこういうふうにタイミングをずらしていたりとか、こう挟み込んだりっていうのをやられているっていうのがよりわかるので、なんかよりこの作品を増刊号を通して、なんか、宣伝みたいになってますけど、なんか楽しんでもらえるっていうのはでも本当に実感して自分も思ったので、はい、そういう意味でもファンの方にもし聞いてない方がいたらそれも踏まえて一緒に楽しんでもらうと、よりスカモカの世界がこう広がっていくんじゃないかなっていうのは思いました。
はい、
多分小説書いてる人って少なからずみんなそうなんだと思うんですけど、端々に伏線を散りばめたりとかってアニメではできない、動画ではできない手法とかを、まあみんなそれぞれやってるんでしょうけど、特にこのシリーズはそれが多いよなっていうのですとか、あとはそのあの時こう言ってたけど嘘は言ってないっていういつものね、はい、金野さんのやり口があるから、まあ、そういう意味でも向いてるかもしれないねというのは、巡り合わせが良かったよねという感じですね。うん、
あの全部読み返すのは実際大変だと思われますので、まあ、せっかくの特集ですのであれこれちょっと言ってしまいますと、7巻はあのスカスカの2巻3巻 EX を読み返すだけでだいぶ分かりやすくなると思います。
だって
なお6巻の時にはあのスカスカの5巻を読み返すと分かりやすいと思います。 というのは、まあ、ラストシーンで、とてもよくわかると思うんですけれども。
出てたやつ、
ね、
打ち合わせの時にね、
ちょっと言ってたんですけど、ここの表現がこうだよねって話をしてて、まあ、それ読んでいただいたら、あっって思うところがいっぱい多分あると思う、私も読んでもらいたいです。
はい。
宣伝でした。
ね。読んで聞いてってね。感想も出たんですけど、その後書きのちょっと僕はローマの話が気になってまして、はい、ご自分でも後書きに書いてらっしゃいましたけども、忙しかったから行けなかったんですか、はい、それとも何か他に別の理由があったんですか。
まあ、忙しくってほとんど何もできない時期がずっと続いてたのは間違いなくあります。
アニメの話とかその以前からですか。
アニメの前あたりはちょうどシリーズを閉じるあたりですので、スカモカの準備とスカスカを終わらせるのと同時変更で、じゃあ3ヶ月後に出すよ2冊えっいう頃だったりしましたし、まあ、その前はちょっと別のこのシリーズが安定してなかったのと他の仕事も並行してやっていたとかいう頃になってしまいますので、まあ、また大変なことになり、取材どころか資料集めすらまともにできない、映画館どんくらい行ってなかったかなみたいな、そんなスケジュールがずっと続いてました。
結構精神的に厳しくなってきません、ね、それ。
ああ、厳しかったですね。
ですよね。はい。ちょっと今日お見受けして、はい、こんなこと言うのはあれなんですけど、かなり血色が良くなってらっしゃるかなっていう。
ああ、まあ、そうですね。ちゃんと寝れてるっていうのは素晴らしいなというのをしばらく実感しています。
でもその辺、やっぱないとね、作品とかもやっぱ影響出てくると思いますし、はい、
そうですね、そうでなくとも心にしんどい話書いてるん で、
自分のせいでは
あ、いやまあどっちが鶏と卵ですね、これは。
そうですか。
いや体調しんどい時にはまああんまりこう心が温まるシーンは書いていってどんどん上ついていってしまうので、これは自分の心を温めてから書かなきゃいけない、でどうやんのみたいな感じになることも多々ありまして。
辛いよね。辛いね、そういう時ね、本当に。
まあ、ローマは素晴らしいところでした。
ああ、よく面白かったですか？楽しかったですか？
いや、楽しかったですね。
一番楽しかったのは何ですか？
この世代のオタクとしては、一度バチカンには行かなきゃいけない。ので、初日にまず、そっちに直行しまして。いやー、素晴らしいね。天使像かっこいいね。嵐が近づいていて。稲光付きの黒雲が背後にありまして、
中に臭い、
はい、天使像の背景にそれがすごいかっこいい、えライオン降りまして、それも記録的な氷が降りまして、
あ、書いてましたね、
はい、多分ニュース遡ったら日本でも報道されてたんで、
あ、そんなにですか、
はい、多分見つかると思うんだけど、ちょうどその日付にローマに着きまして、
初日に、
はい、イタリアの交通もどうなってんのかも把握してない。イタリア語は話せるわけでもない。で、ホテルからだいぶ離れたところまで来てしまっている。どうやって帰ろう。
今日結構大きいやつが。
でかかったですよ。我々がバチカンに近づいたから神の怒りが降ったのかみたいな話をしつつ、翌日に改めて行ったんですけど、翌日の方は神様は怒んないでくれました。
ああ、よかったです。
はい。
はい。コルナディ・リューチェ氏のモデルってことですね、ローマが。
まあ、モデルの一つです。願いの井戸、
はい、
ありましたね。
はい、
あれなんかは、まあ、まず誰が聞いても、ああ、ローマのあれねってなるやつだったと思います。すね、あと、転がり階段も、ローマのあれねっていうのを連想させつつ、なぜかそこで、新選組みたいになっていると。など、まあ、そこをちょっとひねったのは、あそこで、なんでそんな話になるねん。っていう本人たちのちょっと呆れ顔にしたかったっていうのと、それでもテンションが高い子たちを描きたかったっていうのと、いろいろありましたけど、まあそんななんで、ベースのところにローマのエッセンスはだいぶ入っています。あとはまあパリとかその辺も混ざってますね。
実際にその場所に行って体感することがあった後ってやっぱ違いますか？それでも
どう考えるとかどう感じるとか、そこにある、ただあるだけのものを見たときにどういう反応するだとか、その辺に関しては頭の中にサンプルがある程度ないと気持ちのいいものは出てこないんですよね。美人を見て美人だなって言って終わってしまうっていうのはもう、まあそれはリアリティのあるシーンですけれども、だから何っていう話にしかなりませんけど、美人を見た時の反応を、いろんな人の反応を知っていると、そしてまあ自分自身いろんなタイプの 方と会っていろんなタイプの方に対していろんなことを考えて、それが頭の中にあって初めて例えばこういう態度、こういう反応、こういうセリフなんかが出てくると。まあスカスカに関してはあんまり美人っていう感じのキャラが出てこないんで、今の例はあんまり適当じゃないんですけれども、
みんな可愛いけどね
そうなってしまうんです
というわけでですね、まあいろいろお話も伺ってたり、ローマの思い出もいっぱいあるかとは思うんですけども、はい、
すぎまして、
はい、ここでですね、あのリスナーさんから、読者さんからですね、感想コメントを、募集いたしまして、そちらを紹介させていただくんですけれども、まあ、時間の都合もありますので、質問部分だけ我々がお読みして、で、彼野さんに答えていただくという形にはなりますが、全文彼野さんにはお渡しして、目はちゃんと通していただいている、読んでいただいているということなのでね。
ありがとうございました。いろいろいただきました。
はい、というわけで、こちらからですね、感想をご紹介したいと思います。
よろしくお願いします。
もじゃさんからのコメントです。はじめまして、中二のもじゃです。スカスカ一巻のビレムに膝枕されているネフレンの挿絵や、スカスカ五巻のバロニマキシの挿絵などの1ページサイズの挿絵が、スカスカ五巻以降、スカモガに続いて一度も出ていないのですが、何か理由があるのですか？ご返答いただけると嬉しいです。ありがとうございました。
中二。おー、中二ね。本当かなって思いましたけど。
いや、ライトノベルですので、っていうのもあります。多分本当だと思います。年長者の方に、だいぶメインターゲットを映した作品ではありますけれども、最近は若い方も
アニメとかね、はい、ありましたしね、
読んでくださってるので。
そもそもライトノベルってティーンが主戦場だからね。そうですね、はい、すいません、僕の感覚でした。
よく忘れます。
はい挿絵のこと、
はい、挿絵の数につきましては、ページ配分や挿絵担当してくださっている上さんのスケジュールなどなどで決まりますので、まあ私の方だけからではちょっと何とも言えない感じですと。なので、こう、意味ありげな視線を担当の方にちょっとチラチラと向けるのみとなります。
まあ結構、多分このもじゃさん、他のライトノベルも結構読まれてるからこそ、その対比があるのかなと思うんですけど、まあ、本作各章のシーンを、その見開きのページで切り取るっていうところがすごく、まあ読者のファンの方からからしてもすごく魅力的なのかなというところがあるので、まあ、僕、二代目の編集でやらせていただいてるんですが、なんかこの形は、まず一つベースには置いておきたいみたいなっていう意図は、はい、ありますね。
章ごとのありますけど、その章の中の挿絵もちょっと見たいっていうところだと思うんですけど、その辺は増えたりとかしないんですか？
まあもちろんそこは原稿とスケジュールの追いかけ合いみたいなところでは
原稿と
帰ってきた頑張ります。
はい、
たけたけしい抹茶フラッペさんからのコメントです。全シリーズの頃から感じていましたが、先生の描くキャラクターはまるで生きているかのようです。文章で描かれるそのキャラの外見、口調、性格、挿絵、先生はそれなどプラス、各々の信念や決意まで描いているように思います。ストーリー進行に沿った形ではなく、各々の気持ちに従って行動しているように思えて、彼らが生きているかのように、終末なの世界に入り込んでいるかのように感じるのです。ありがとうございました。
ということですけど。
はい、ありがとうございます。信念ですね。そうですね。それぞれの人物の信念の書き分けはいつも意識していますね。そうしないとすぐ作者自身が持っている信念とか思想を託して書いてしまう。透けて見えてしまう。まあこういうところに先ほどの話でありませんけども、取材が生きる。
ああ、そう
なっていきます。
ね。バリエーションがね。
はい。
よく言うじゃないですか。全部分身ですとか自分の一部ですっていう話、はい、そういうのとちょっと違うタイプかな。
いやそれも同じだと思います。これまであった全ての人たちが自分の中にあると言ってしまうとだいぶ臭い表現ですけど、はい、まあ多分具体的かつ正確に言うとそんな感じだと思うんですよ。いろんな人と会っていろんなことを考えてそういうのを積み重ねて人間の人格があるので、他の人の考え方も自分の中にはあるはずなんですよ。
あまりにその自分に寄りすぎちゃうとそのキャラクターじゃなくなっちゃうってことですよね。
そうですね、まあ、少なくともこのシリーズ自分の書き方ではそういう感じになっています。もちろん真逆のやり方をしている作家さんなんかもかなりいますし、自分自身を突き詰めた結果の作品だっていうものすごい熱量になって結実するタイプもいますし、そこはもうケースバイケースですね。
自由な世界ですからね。
はい、そこがいいと。そこが小説ならず、あらゆるフィクション作品の素晴らしいところだと 思います。
真面目、
いいことを言ってみた。
もこさんからのコメントです。コード B の家族構成が気になります。オデットの夫さんの家族なのかなということとですね、マゴメダリ先生が言っていた一人一つダグウェポンなのですが、ティアットはイグナレオとモールネン2つ扱えてますよね。カセは外れちゃったのですが教えてくださいということと、あとナイグラートのお父さんは元気ですかと、この3つですね。はい、そして次トムワンさんからのコメントでございます。ネフレンの息と心臓についてです。動いていなかったのは獣が入ったから元から動いてなかったのでしょうか、それとも浮遊大陸軍を支えるためにエネルギーを回したからでしょうか、ということでありがとうございました。
はい、お二人からですね、質問いただいてますけれども、
はい、質問だいぶいろいろ。
そうですね。まずモコさんからいきましょうか。
はい、はい、結果的に裏設定的にあったものなので、まあ、知らなくても本編楽しむには問題のないあれこれになりますが、順番にいきます。まずフォード B 君、
はい、
彼はですね、オデットの旦那さんの実弟なので、フェオドールの義理の兄の弟、まあ、詰まるところ家族です。
なるほど。
なんですが、もともとフェオドールと同じような環境で同じように育っていたはずの少年、彼のフェドールの、もう一つの可能性を体現したような立ち位置の子だったんですが、また先ほどの話みたいになりますけど、人との良い出会いがほとんどなかった、いい大人と出会ってないとか、そういったさまざまな事情によって自分の中だけで全てを考えて完結してしまう子になってしまい、そんな子がこういう状況になったらどうなるかなると、このような寂しい結末に、まあ、本人としては本人の中で幸福をつかみ取っているから、それを否定するわけにもいきませんけれども、それは否定してしまったらこのシリーズでなくなってしまうんですけども、周りから見るとモヤモヤが残ると言いますか、納得できない
なんとかしようがあったんじゃないかとか、そういう話ですね、はい。
まあ、それもさらっと流れてしまったのは彼の話が本筋ではないからなんですけれども、
フェドールの別の可能性とかって思うと、まあ、フェドールはある意味恵まれてたのかなっていうところ
もありますし、そうですね、思い詰め方とかは実際ちょっと似てるんですよ、フェオドールと彼は。
まあ、ちょっとそれちゃいますけど、
はい、
コード B 君が言葉にしていた喋ってた話とパニバルが喋ってた話なんですけど、ペラッペルルンバンバブープ ープープー、そう、これは何なんですか。
ビビデバビデブーってあるじゃないですか。
はい、
あれそれ自体言葉自体に意味があるわけじゃなくって、耳障りがいいだけの言葉なんですけれども、でもこれ魔法の呪文の言葉ですよね。なんでそうなってるかって言ったら、現実に意味のある言葉じゃないから、おとぎ話の魔法の呪文として特別な意味を加えられて初めて特別な意味を持つ、そういう言葉になっていると。
ちなみにどこで区切るんですかこれ。
バンバまで一気に言うやつですね。
ああ、いうやつ。ペラッペルルンバンバブー、
ブー
って言いたい。
はい、わかります。でもブーにしてしまうとビビデバビデブーに似ちゃうので、はい、まあ、おとぎ話ネタってことで、もともとここだけの話、2巻でリンゴたちが読んでた本に出てきてたよなぁとちょっと自分の中でなってまして、書いてたんですよ。で、再登場のつもりで出したんですけど、肝心の該当シーンが2巻のシーンに入ってなかったというか、削ってたんですね。
カットされた部分。
はい。
ああ、それは我々は初めて聞きましたわ。
まあ、そんな理由で今回初登場になり、という感じになりました。
なるほど。こちら、モコさんの残りなんですけれども。
はい。はい、ティアットですね。ティアットの火星は外れてません。外せるほど彼女は、力が起こせません。これは変わってません。彼女がなんでモールネンを扱えているのか、これはまだちょっと作中で触れてないこの件の独自の適合条件によります。セニウリスだいぶ条件厳しかったというか、わがままなことを言ってる件という感じだったと思うんですけど、モールネンは同様にと言いますか、ある意味もっとひどい理由で適合します。そんな理由です。
そうか、
それはロッカーの段階でその条件を満たしてしまったっていうことですかね。はい、
じゃあ書いてはあるってことですか。
多分これ6巻までの記述で、もしくは7巻まで読んでもそうだと見抜くのはちょっと難しいと思います。
あ、じゃあお楽しみにというところです
ね。はい、
でもひどい、
いや、まあそんなかっこいい理由じゃないんですよ全く。ただ、あ、この件らしいなとか、あ、ティアットらしいなとか、 もしくはあの6巻頭のエピソードの意味合いが少し変わって見えるかもしれないぐらいの理由になります。
はい、じゃあそっちは楽しみにしておきます。
はい、
はい、
頑張って書かないと
、はい、であとはナイグラートのお父さんですね。あの人はどうなってるんですか。
多分元気に酔っ払って暴れてます。
あ、
はい、酔っ払うと止めてくれる人がいなくて大変らしいですからね。
はい、
はい、
というわけで、じゃあ次はトムワンさんですかね。
はい、
はい、
大事なことではありますがこれか。はい、まあ、そもそも今のネフレンは、
はい、
心臓を動かす必要とかがない体です。なんですけど、あの自分は妖精なんだぞっていうことを忘れないために、あのその余裕があるときにはネフレン自身の意思で心臓を動かしてました。食事や睡眠も同様です。必要ないんですけど食べたり寝たりをするのが、あの昔の自分を忘れないために必要だと思ってもぐもぐしてます。ウィレムのそばにいるにあたってできるだけ妖精のネフレンのままでいたいというのは彼女から消えませんから、
ウィレムのためにも
なりますかね。
ま
あ、なのであのその余裕もない、もう自分を過死状態にとどめを置いて余力全部使わないといけない状況になったっていう今はもうその全て一旦諦めています。なので心臓動いてません。
リソースを全部そっちに割いてるから。
はい
ですね。はい、ありがとうございます。
15番浮遊島難民さんからのコメントです。一番印象に残っているのはアイセアが飛空艇の撃墜を命令した時にコロンが拒否したシーンですというのとですね、ソイサウスさんからもですね、一番好きなシーンはやはり11番目の討伐の際攻撃してきた飛空艇の無力化を命じるアイセアとコロンのやり取りですということで、ありがとうございました。
はい、アイセアとコロンの下りですね。はい、私も大のお気に入りです。あそこの下りはですね、そうですね、あの初期プロットになかったんですが、あのシチュエーションを実際に書いている最中にそうなってようやく気づいたんですけど、これナサニア的に最悪のトラウマシーンなのではと。飛空艇が目の前にある、あれ落とさなきゃいけない、落とすことがこれからのフィールドに必要である、それを自分ができるわけじゃないけど命令しなきゃいけない、ニーブ感、自分、これアイセア泣くわと。
地獄ですね。
はい、でそこにコロンが飛び込んできて、うわこれどうなんだろうな、どうなるべきなのかな、なるとまあコロンがコロンでしたんで、ああなりまして、あこれだ、これでいいんだ、
救われた、
はい、という割とアドリブ感が強いシーンだったんです。実は、
まあ、確かにあの展開ってカレノさんらしくない、あれこそヒロイックな展開になってると思うんですよ、
はい、
お話 の, あの展開として。
はい、
だからあこういうシーン、こんなあの単純に気持ちいいシーンじゃないですか、あそこって。
そうですね、
っていうところがあったんで、ちょっとあのシーンが入ってきたことにはびっくりしたんですけど、あそういう予定されていたものではなかったということで。
そうですね、実際あの船沈んでも全滅しても話の展開上何の問題もなくって、多分そっちの方がスッキリしてたと思います。なんですけどそれやるとこの後アイスや大変なことになるなと。
そうですね、それもあるし、コロンがいるんだったら果たしてコロンがそれを、
はい、
あのそのままはいそうですっつって行くかどうかって考えた時にキャラクターとして考えれば結構
というのもありますし、やっぱりコロンは空気読んでくんないなというのもありますしナサニアとコロン似てるんですよ、外見が。これはあのチラチラっと文中でもありましたし、あの以前のシーンを上さんに書いていただいた時にもコロンに似ていることを知ってナサニアが登場していますし、いうのもあり、アイセア本人からしてみればコロンにはある程度感情移入している節があるはずなんですよね。
ちょっと他の子とそこが違うところっていうんですね。
そのコロンがやってくれたっていうのはやっぱり特別な意味がさらに追加されてんじゃないかと、まあ作者が言うのもなんですけども、そんな感じに思います。
スカスカスカモカで思うのは、そういうアイセアにとってコロンがそこの面では特別だけど、多分他の子に対してもアイセアはコロンだけがってことじゃないんだろうなっていうところがあるんだろうなっていうのは、そういう中で今回はたまたまそこが合致したため、はい、巡り合わせが今回は良かったよねっていう。
そうですね、まあそこにいたのが誰であったとしても、同じような展開にもし他の子がいてなったとしても、やっぱりアイセア的には関係はあると思うんですけれども、今回の感じに関してはナサニア自身、どうしても他人として見られないであろう相手がその結論を出してくれた、いうそういう意味での特別が 起こったという感じですね。いや、そういうこともあるからこそ、もしかして今回も奇跡みたいな何か起こるんじゃないかなと思いながら全てのシーンを読んでもらえると。絶望のない世界に希望はないんですよ。
あ、はい、はい、
絶望があるなら希望があっていいんです。
はい、そうですね。
アルマロさんからのコメントです。スカスカの時からティメレから出てきた謎の獣が気になっていたんですが、ようやく伏線が回収される時が来たかという感じです。あの時からこのストーリーをすでに考えていらしたんでしょうか。ありがとうございました。
ストーリーはすでに考えていたかに関してははっきりとノーですね。というか、あの頃に先のストーリーが書けるなんて想像もしてませんでしたね。
そうですね。もうあの終わってるというか、はい、ないって言われてた時ってことですよね。もう作ってたの
あのシーン書いてる時にはまだもしかしたらなんとかなるかなぐらいで希望もなくもなかったんですけど、それはそれとして書けるとしても5巻のエピソード、スカスカ5巻のエピソードまでの半分ぐらいを当時考えていて、そこまでがギリギリかなと思ってたんで、まあ、17種の獣のうち 2,3 種類出ておしまいかなと。で、最後の獣はなんせ最後ってくらいなんで特別な立ち位置にありまして、これは設定だけあって登場しないやつであるべきだというのが当時の設定でした。弥勒菩薩的なやつで56億7000万年後に現れて世界の終末を導くみたいな、こいつが存在を始めた瞬間にもう世界は終わってるぞと、うん、いうぐらい あのとんでもないやつだったんですが、
はい、
まあそのままで登場させたわけではさすがにないですし、この世界には終わり あのスイッチがあるんだぞっていうことを書いてる本人である作者が自分に言い聞かせるために存在していた設定みたいなキャラ、今は少し設定を変えて終わりそのものの体現みたいな存在ではあるけれども、それを前にしてじゃあみんなはどうするのっていうのを見せるための
問答無用で、はい、ここでおしまい、ブツンっていうような存在ではなくなったけれども、君たちの行動次第なのかな、はい、どうかなってことですよね。
そうですね。
なんかラスボス的なものが見えたのかなっていう。
どうでしょうね。そうですね。ラスボスというと、やっぱり新必殺技でドッカーンっていうふうに倒したくなりますけど、それが効かないっていうのが問題ですね。まあ、意外とこの世界、ラブラブ女の剣が成立するようになってしまったので、
はい、
ティアットのせいで。
はい。
なのでその可能性もありますと希望は残しておきます。
あ、はい、
はい、希望は大事です。
希望は大事ですね。希望がないと絶望もないですからね。
はい。
週末は寝て過ごしたいさんからのコメントです。個人的には現在サイドで動いているビレムモドキの獣が気になります。姿だけでなくビレムの記憶なんかも持っているし、こいつがいつかビレムの代わりに戻ってきたりとか考えてしまいます。はい、こちらもこの先生キノコルさんからのコメントですね。この後ブラックアゲートがどう物語に関わってくるのかすごく楽しみで、早くも時間が待ち遠しくなってますということで、ありがとうございました。
そうですね、ビレムモドキ、彼はまあ満を持してって感があると言いますか、だいぶ前から存在を示唆しながらようやく動いたって感じでもありますが、もちろんビレム本人でもないし、もちろんテオドール本人でも当然ないです。かなりの問題を今の状態で抱えてますので、そのまんまで妖精倉庫に変えると大変なことになりそうですね。
ああ、それ心情的とかその辺は関係なくっていうことですかね。
さあどうでしょう。
はい。
はい。
帰りました。
時間以降もよろしくお願いします。
はーい。やっぱ、キャラクターには読んでる方としては、すごい幸せになってほしいですとか、
はい、
ハッピーエンドが見たいって当然あるわけで、そこがね、そうだよね、スカスカスカモカはね、スカスカで一回やっちゃってっからな、みたいなところもありますしね。
いやー、ハッピーエンドを求める声はわかるんですけれども、はい、幸せはリアルタイムで噛み締めているものが全てだろうっていう考え方を、できるだけ作中からは外したくなくって、そこに先ほどもちょろっと触れました、パニバルが一位武官と話している最中に、ちょっと感じたであろう幸せだとか、そういったものを浮き立たせるために、どうせ最後にはハッピーになるんでしょっていう考え方だけはしたくないし、してほしくもないと。ここはちょっと動かさないまま行きたいですね。
その瞬間瞬間がないと、妖精というものそのものが最後は結局上だったりするところで、はい、
そうです
ね、思考が停止してしまいがちになる存在だからってことですよね。そこをこう言ってしまえばキャラクターたちも噛み締めて体験してもらわないと、はい、いい最後を 目指すこともなくなるんじゃないかっていうことですよね。まあ、今回実際パニバルそうでしたもんね。最初は別にいつ死んでもみたいなところがあったっていうことだから、そこから考えがどう変わっていくかっていうのを見て我々も嬉しかったりするっていうお話だと思うんで、
はい、
ってことですかね。いやでもやっぱりハッピーエンドが見たいですよ
ですかね。
はい。まあ、これをね、作者さんに言っても作者さんは何も答えられないと思いますんで。
いや、大丈夫ですよ。ハッピーエンドは目指すかもしれませんが、はい、誰にとってのどういうハッピーなのかに関してはお約束できません。
はーい。ありがとうございました。
はい。
ということで、いただいた感想、質問は以上となります。まあ、告知もしておりましたけれども、彼のさんのサイン入りの7巻をプレゼントさせていただきますので、こちらは、抽選でですね決めさせていただきましてお送りさせていただくということになりますので、楽しみにお待ちいただければと思います。ありがとうございます。さあ、というわけで他にも、いくつか聞きたいことがある。
本編の間にいろいろとこう回想シーンが挟まっているタイミングがあるじゃないですか。
はい。
あれをこう、どの程度の文章量を、どのタイミングでどこにっていうのを、どのタイミングで、加藤先生の、
はい。
執筆のどのタイミングで決めているんだろうっていうのがすごく気になっているんですけれど。うん、
はい。いろんなスタイルの書き方があると思うんですけれども、自分の場合には、全体をざっと、本当にざっとですけれども、書いて、それからカット&ペーストで順番を調整して、それから詰めた文章を完成させるっていう手を取ってはいます。例えばネフレン絡みのシーンなんかが今回わかりやすいと思うんですけれども、スカモカの各巻に飛び飛びで細かく収録しています。もうすでに始まっている物語のバックグラウンドとしてあるエピソードなんかは、シリーズ開始時に大体のところをまとめておいて、そこから引っ張って毎回必要な情報を出す形で引用しています。先にまとめておくと、本編時間軸の方で多少予想外のことが起きても、過去のことが動いていなければ、そこをもうガチャガチャ変えることをしなければ、破綻しにくくなると。そうでなくても、ちょっと気抜いたら破綻する話なので、その辺でこう予防線を張っておく、というやり方をしています。
使うか使わないかは別として、
はい、
もう書いておくっていうことですか。
そうですね。はい。まあ、そのまんま表に出せるような、ちゃんとした文章じゃ全くないんですけど。
オデットが、今回、クトリの名前を出してるシーンがあると思うんですけど、はい、今後、クトリは何かの形で登場する可能性っていうのは、まあ、読んでる方も思ってると思うんですけど、
はい、
あるんでしょうか。
これがとても本当にとても難しいというか大変な話でして、長くなっちゃいますけどいいでしょうか。
どうぞ。
はい。クトリについてはまず復活を望む声がめちゃくちゃに多いと。
そりゃそうでしょうね。
はい、
はい、それは仕方がないと思います。
まあ、そこまではとてもありがたい、彼女を愛してくださってありがとうございますって話なんですけれども、復活することを大前提のように考えている方も結構いらっしゃると。まあ、スカスカ5巻のエピソード最後の一幕を見てそう感じてしまったのかもしれませんけど、まああれリエですからね、というのを踏まえた上で、このシリーズでは踏み外したくないラインがいくつかありまして、その中の一つが、たくさんいる要塞の中で少なくともクトリだけは何があっても転生できないという大原則があります。これ裏設定とかじゃなくて、作中で何度か明言されてるんですよ。そもそも妖精が転生するって何で起こるか、前世の強い感情を引きずったことでお化けとして発生している。そしてクトリはもう強い感情を完全に失ってる。そもそも自分の中にあった感情を削って捨てることと引き換えに、2巻最後のアニメ6話最後の復活を行った。そしてその後に残っていた、それでも大事に最後まで持っていた思い全てを燃焼させることと引き換えに最後の戦いに臨んだと。転生できるわけがないんですよ。アイセアがクトリが最初に起きた時に言っていた、とんでもない代償を支払って
奇跡が起きた、
奇跡を起こした、
はいはい、
あれは感情が削れていくっていうシーンとして描かれて、実際そのように皆さん受け取っていると思うんですけれども、その一歩先に、そもそも感情によって生まれた彼女たちはその選択を取ることで転生の権利を完全に放棄してるんですよ。
きっかけがなくなるってことですね、転生する、はい、
未来がもしかしたら クトリ本人はともかくその魂に未来があったかもしれないけど、その未来全部を捨てて現在ウィレムのそばにいることを選んだ。それがあの時のクトリの選択だった。となると彼女が帰ってきちゃうと、その彼女の選択を無にするに等しいんですよね。あのあたりのシーンで言いますと、エルクが言っていた、このままじゃクトリ全部なくなっちゃうよというセリフ、
言ってましたね。
この全部ってのは転生の権利、自分クトリ自身の未来も含めた全てです。
あ、エルクは全部分かってるからそれを言ってたってことですね。
うまく説明はできませんでしたけども、分かってはいた。なんせ転生していく自分自身のかけらをずっと見てきましたから。それとちょっと変わり種で、4巻の頭でナイクラートが思いとか生きるための力を全部吐き出した後、もう食べられない、これをクトリに対して
言ってましたね。
言ってましたが、これももうクトリから引き継がれるものが何もなくなってしまっているということの示唆になります。
彼女の種族的に喋ればっていうことですか、
はい、いつものお前はもうちょっと公用語を勉強してこいとヴィレムに言われている、あんな感じのトロールなりの表現での、この子は本当に全部吐き出したんだということになります。今の話を踏まえた上で見るとめちゃくちゃ重くなります。
そうですね、意味もそうだし、エルクがどういう気持ちでその言葉を言って送り出したのかって考えると、はい、まあ、結構辛い、辛いよねこれね。
大変なお話ですねこれね。
そうですね。いや、でもでもね、でもねっていうのがみんなあるんですよきっと。
それはもちろんわかりますし、はい、それを踏まえた上でってなっていきます。
はい、
かなり天秤のバランス取るの難しい感じになりますけれども、クトリの物語はクトリの物語としてそっとしておきたいっていうのが一つ、ただ覆すような形での復活はやりたくない。多分彼女の物語そのままが好きだったという方にも、クトリに蘇ってほしいって今おっしゃっている方々にとっても、それやってしまうとがっかりさせる結果にしかならないと思います。ただそれはそれとして、まあリエルがどうなるのか、クトリという思い出はこの後どうなるのか、もしくはクトリ自身はどういうことになるのか、時間をお待ちくださいと時間現状では言えません。
そうでしょうね、そうでしょうと思う、
はい、はい。
まあでもやっぱクトリの存在も彼のさんの中でちゃんと描きたい、描かなければっていうところがあるっていう話なので、
はい、
まあ、我々としては期待して、で要望としては俺たちが良かったねとか、ちょっと救われたねって思えるような展開が来ればいいよねっていうところを期待するってことしかできないですね。
そうですね。来ればいいですね。
そうですね、来ればいいですねとか言ってること。はい、ありがとうございました。というわけでですね、一旦ここで、スカモカのお話一区切りさせていただきまして、
K さんから
角、はい、
川スニーカー文庫12月新刊紹介していただきたいと思います。はい、お願いします。
だ今月発売になりましたスニーカー文庫の作品計11作品、ちょっと長いですけどお付き合いください。まず新作が4点出ています。まず式神クエスト、異世界のモンスターを式神にして強くなる、これが第23回秋スニーカー大賞の優秀賞受賞作です。まあ、異世界ファンタジーなんですけど、結構その式神とかそういうちょっと和テイストも絡めてみましたみたいな作品なので、結構割と増えてきた異世界ものの中で異彩を放ってくれるのではみたいな期待作です。それで2作目が、魔王討伐すらできる俺、異世界最強の賭博士になるという作品で、こちらが最強格の能力を持つ主人公ものなんですけど、まあ、その主人公が最弱の、まあ、ジョブみたいなものである賭博士っていうものになって異世界を遊び尽くすっていう、もうとにかく爽快なお話になっております。そして3作目、ママ母の連れ子が元カノだった、昔の恋が終わってくれない、こちらが第3回格読むウェブ小説コンテストのラブコメ部門大賞受賞作です。
それ現代劇ですか？
現代です
ね。変わりまし
たね。いわゆる異世界異世界って出て、そう、いつもこのコーナーってね、あまりこう、口を挟まないようにしてるんですけど、うん、おおってね、ちょっと今びっくりしましたけど。
はい。舞台が現代で、はい。もう現代ラブコメですね。はい。
最悪だね。
もう両親が。
すごいいい笑顔で今最悪。
両親が再婚だ、どんな子が妹姉になってくれるんだろうって蓋開けてみたら元カノじゃねえかみたいなところから始まるんですけど、まあそれでもまだ別れてはいるんですけど、お互いにやっぱりまだ好き同士みたいな感覚があって、
付き合っちゃうよ、女
の。ね、もうね、もうそこなんですよ。まあそれは同性のもうなんかもうそれこそ付き合っちゃえよっていうくらいなんかもだえられる作品でございます。はい。で続いてが期間の紹介です。若返りの大賢者、大学生になる、こちら第2巻ですね。そしてこの世界で9番目くらいな俺、異世界人の監視役に駆り出されました。こちらが第3巻刊行です。続いてスーパーカブ、こちら第4巻。そして週末何してますか、もう一度だけ会えますか、こちらが第7巻。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
そしてひまわりアンユートピアルワールド、こちらが第7巻。そしてこちら辰野古太郎先生の作品が同月刊行、ミリオンクラウン3巻とラストエンブリオ6巻となります。はい、以上11作品。まあ、結構スニーカーにしては結構ボリューミーな月なんですが、ぜひぜひちょっとチェックしていただければ幸いでございます。
ありがとうございました。さあ、というわけでお届けしてまいりました、創刊2増刊号スカモカ特集ですけれども、そろそろお別れのお時間ということでですね、最後になりますけれども、彼野さんからですね、リスナーの方、読者の方に一言いただければなと思います。
はい。気づけばこちらのもう一度会えますかの方のシリーズもだいぶ長いこと続いてきましたと、ここまで支えてくださった方々に改めて感謝をありがとうございました。そしてどうやら終焉が見えてきた気がしなくもないこれからの物語にも、 あとそれとその前にちょっと別のもの何かやるかもしれませんけども、そちらの方も改めましてどうかよろしくお願いします。
今おっしゃっていただいた間に挟むっていうのはスカスカシリーズ、スカスカ世界の話のことなのか、それとも全く新作なのか何なんですか。
まあ、違うことをまずやりたいというのは大前提としてありまして、まあそれはスカスカスカモカの LINE の上で語り続けることもそろそろ限界が近い。なんせ全部ついてきてくださった方々にしか最新刊内容がわからないっていう状況ですので、なので別の入り口にもなりうるような、もしくはそれはそれとしてすでに読んできた方々にまた何か新たな気づきを提供できたらなという意味で EX 的なもの、
うん、
だけどそれ自体 EX ではない形で出せたらいいなというのを企んではいます。
あー、 EX ではないという形で、
はい、
って今おっしゃいましたよね。
はい、じゃあタイトルとか違うのかな。
その辺何も考えてないんです。
一冊で終わるとも限らないのかな。
続けられるかどうかですね。
あー、そこはもうみんなで頑張りましょう。はい、そっちも楽しみにしつつ、スカモカがこれからどうなっていくのかも気になるし、いやー、俺がね、これ俺がになっちゃうけどね、笑顔で読んで終えられる話になってくれって思いますね。はい、
はい、
どんな時でも笑える体になってから続きを。
どういうことそれは。辛い話が来ても面白かった。
いや、深い意味があってのことではないんです。
はい、
はい、というわけで今回のゲストは、週末何してますか、もう一度だけ会えますか7巻より著者の彼野明さんと編集の K さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこあに増刊号はポッドキャストウェーブの制作でお送りいたしました。